Well, good morning, everybody. Alright, so today, so we've been going through Mark. We finished Matthew last week. And today we'll be doing John. Who likes John? Who likes John? Oh, okay. Oh, good, good. I'm in good company. I love John. You know, and for some of you that raised your hand, why do you like John? He's very deep.
Well, I like Matthew because it explains a lot. Uh-huh. I guess after you read Matthew, uh-huh. and if you jump John, you're like, oh, okay. He doesn't go with all the details, but he goes with more deep.
そうですね、深いというのはマタイは詳しいことをいろいろ説明してるんだけど、マタイの方とヨハネに行くとそこまで詳しくはないんだけど、非常に深いということを感じます。
Anybody else?
他には
Who like John?
ヨハネの福音書好きな方はどうして好きかというところで、
やはり
I like chapter 13 and 15 Jesus is talking about love and the Holy Spirit.
13、14、15章のところでイエス様が愛と聖霊様と、そしてあのイエス様がブドウの木であり、そこに私にとどまればあなたたちもすぐ、そのあたりがとても好きです。
Yeah, how many people like art?
あの芸術というか、そういう美術が好きな方。
Oh, no? Oh, not too much? Oh, really? Oh, okay, okay. Oh, yeah? Yeshiko Tsuda-san, yeah? Oh, okay. I love art. Yeah, well, I mean, there was a point in my life where I thought of going to art school.
ですね、芸術学校に行こうかって人生ある時に思ったことさえあるほどです。
But, yeah, I love art. I took, like, all kinds of art in junior high, high school, and in college.
ね、小中高といろんな感じの美術の授業とかいろんな機会あるごとに接してきました。
But John, I love John because he is a master at this writing in this very beautiful artistic form.
で、私がヨハネの記事を好きなのは、このヨハネ著者はですね、巨匠と言えるぐらいにこう美しさに満ちた形でこの福音書を書いているからなんです。
For example, how many of you know the Mona Lisa?
Mona Lisa の絵を知っている
。 About everybody, right? So yeah, can you let's see. Right. This is a picture of the Mona Lisa, right? We all know this. It's very famous, right?
これが Mona Lisa ってみんな知ってると思うんですね。有名だから。
Right, and if you go to the Louvre in Paris, France, you know, this is the showcase art, right?
パリのルーブル美術館に行けば、もうこれは一番のメインのショーケースの中に入っている作品でもあります。
And people of all ages, all cultures, they love this painting.
どんな文化の方も、どんな年代の方も、このモナリザの絵は好きだと思うんですね。
Right, from kids to adults to anybody in between.
もう子供から大人まで、どんな年代の方も、ああ、これいいって言われると思います。
But how many of you, you know, when you look at a piece of art, you're like scratching your head, right? You're like, why is this good?
でもね、なんかこう、まあ、美術館とかに飾ってあるんだけど、なんでこれがいいのかなと思うような絵もとかあり、皆さんそんなもの見たことありませんか？
Now, how many of you have been to a museum recently or
最近美術館行った
とか、in your life?
まあ今までにということで。
Right. And you look at a piece of art, it's cost millions.Right, but you're like, what's the big deal?
何百万もするような絵なんだけども、これが一体どうしてそこまでいいのかって思うような作品を見たことありませんか？
Right, and even the Mona Lisa.
モナリザでもですね。
Right, I mean, sure, it's a famous piece of work.
でもすごい有名な作品ですよね、ダヴィンチの。
Right, but I mean,how many of you actually like it? Like, honestly, like,
正直言ってこれが好きな方。
Like it? As a piece of art, do you like it?
芸術作品として本当にこれが好きという方どのぐらいいらっしゃいますか？
Yeah, I don't know, right?
ちょっと、まあ、まあ、わかんない感じです。
But if for example, okay, if I tell you a little bit about it,
okay,
for example, there's this triangle, okay, when in art, you paint in triangles. I don't know if you know that, but
こう絵というものにはそこに三角形ができるようにちょっと基本的な考え方としてそういうやり方をするんです。
So for example, if you paint in a triangle, your eye follows it, and it has a center in the painting.
でその三角形ができるように描いたなら見る方も目がその順番に行くのでこの絵の中に中心というものが生まれてきます。
And so for example, the triangle would be the top of her head going down to her arms.
そうだから
この人が
頭から右手行って左手行ってだからそう三角形状に私たちの目も動かすわけですね。
And your eyes are always flowing in that triangle.
そういつも目がこの三角形を何かいつも辿っているような形で私たち鑑賞しているんですね。
And another great thing about this painting is that her hair it's kind of hard to see in this picture, but her hair is very wavy.
なんかブナちゃんの髪の毛って実はすごくウェーブがかかっているでしょ横のところが。
And those waves are actually depicted also in the background.
そうそうそう。
You know, with the road, they're all waves in the trees. It's all waves.
その背景をよく見れば道とか木とか全部こうウェーブがかかっているようなこうくるくると回っているようなウェブみたいなのが背景にもちょっとちょうど映し絵のようにうまくできてるんですね。
The significance of that is that the person, the lady, Mona Lisa, blends in with the background. It's very blended. It's like one unit.
だからこのモナリザという人のこの顔がこの髪の毛と背景とのつながり一致によって全体が一つがまとまった形で彼女が浮かび上がるように描かれているということなんです。
Right, meaning that there'sThe Mona Lisa is standing in front of the background, but it's blended, so it kind of creates this like 3D effect.
で、まあ、モナリザの顔はこう真ん中によく分かる形で出てて、髪の毛から背景が後ろに退いていて、全体が一つのつながりのある形になっているから、平面の絵っていうあるにもかかわらず、三次元で彼女の死体が浮かび上がるようにできているということです。
And also, most of the features, you know, her body, the background, it's not clear, you know, it's very blended. Everything is like もやっとしてるね。It's not clear cut lines, you know, there's no line.
で、この輪郭を見てください。実はその切り出したような輪郭ラインというのはなくて、非常に溶け込むように描かれているわけですね。
Except for her eyes and her mouth.
でも目と口はそうじゃないんです。
Okay, these are very clear.
でそこ目と口だけは非常にはっきりと描かれています。
Right, and so it draws you, it focuses you to her face. Like, what is she thinking? What is going on?
そこで見る者の視線はつい彼女の目と口元に行って、一体彼女は何を考えているんだろうと思います。
Another interesting thing is that most people, when they paint or draw people portraits.The landscape, the back, is level with the chest.
でもう一つはですね、だいたい肖像画っていうのを描かれたというのは、肩ぐらいのところまでに背景が入るように普通は描かれるものなんですね。
Right, the horizon line is at the chest level.
だから背景の水平線のがちょうど描かれている肖像画の人物の肩あたりに位置するように、だいたいは描くんです。
But this one, you notice, it's level with the eyes.
でもこのモナリザに関しては、その地平線のところがモナリザのちょうど目の高さまで来てますよね。
And so it creates like this depth, right? It's like a it creates that adds to the 3D effect.
彼女の後ろに大きな背景が後ろまでつながってっていうことで、これで絵に深まりをつまりまた CD 効果があるわけですね。
And these are just some of, you know, the aspects of this painting.
まあこの絵画に関してこういう見方ができるというある面を今お話ししました。
Right. But of course, you know, we're not here to learn about art.
まあもちろん今日は美術の勉強をしに来られたわけじゃないので。
But the reason why I say that is because now that I have explained these even just 3-4 features about the Mona Lisa, how do you feel now?Than when you felt before.
今このモナリザに関しての 2,3 個のこう視点というのをお話しただけで前今まで見てた見方と今の見方と比べてどうでしょうか
Is it the same?
昔前と同じでしょうか。
No, something changed,
right? なんか自分の見方がちょっと変わってきたように思われませんか。
And maybe for some of you, you actually like the Mona Lisa more.
もしかしたら前よりもっとモナリザが好きになった方もいらっしゃるかもしれません。
Right? And maybe you don't like it, but you have a greater appreciation for this painting.
まあ、もしかしたらモナリザそんな好きじゃなかったけど、ああこういう部分があるのかって前より評価できるようになったかもしれません。
Right? And that'sWhat I want to be doing here with John.
で、そのようなことをですね、ここでヨハネの福音書に関して私はしてみたいと思います。
Actually, not just with John, but with any story, any book in the Bible.
これはヨハネに限らず、聖書の中どの書についてもそのようなことをしてみたいと思っているのです。
Right? We've all, you know, here have read certain things in the Bible.
で、私たちみんな聖書のいろんな箇所を読んできたと思うんです。
But as I kind of point out certain features, I hope you gain a greater appreciation for what's here.
そして私が望むことは、いくつかのその特徴をここでお話しして説明することによって、皆さんがもっと聖書をいろんな形で評価して良さを味わうことができたらと思うのです。
Especially with a book like John, where it's so artistic.
特にですね、ヨハネの福音書のような非常に芸術味にあふれた書に関してはそのような願いがあります。
Okay, so I want to do that with John this week and next week, and then Will will finish up in the third week.
で、今週と来週私がこのヨハネの福音書にして、Will が今月の最後の週でまとめをしてくれます。
Okay, but I want to look at just the first chapter in John today, and it's just the intro actually from verse 1 through 18. Okay.
今日はヨハネの福音書の特に第一章の1から18節ですね。この導入部分のところを見てみたいと思います。
Okay, so let me pray and then we'll start. Father God, we just Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝いたします。
We thank you for writing, speaking through John.
ヨハネを通してあなたが書かせ、そして語ってくださることをありがとうございます。
To give us words that are alive and speak to us even today.
そして私たちに今日を生きて、そして語ることができることを与えてくださっていることを感謝します。
Show us a little bit of what John had in mind when he was writing this beautiful piece of art.
どうぞヨハネがこの素晴らしい聖書の部分を書くときにどんなことを思っていたか私たちに示してください。
May your words come more alive today as we look through what he wrote.
そして今日ヨハネを読むときにあなたが思っていたことをもっと生き生きと感じることができますように。
May your Holy Spirit, your power live in us right now.
どうぞあなたの聖霊さんのあなたの道からが私たちのうちに働いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
So just a little bit of background for John.
ヨハネの背景を少しお話しします。
When you compare, right? So we got Matthew, Mark, Luke will do after, and then we got John.
で、マタイとマルコ、それから、まあ、ルカは後でするんですけども、ヨハネの福音書、この4福音書をちょっと比較してみたいと思います。
Right, and as Paco mentioned, these are all a little different.
パコさんが言われたように、それぞれの福音書はちょっと違うところがあります。
Right, but John is especially different from the rest of the three.
で特にですね、ヨハネの福音書は残りの三福音書と比べても特徴があってちょっと違うんですね。
Right, and one thing that I mentioned is that John is more artistic than the rest.
でその違いとしては、他の三福音書よりもヨハネの福音書の方がもっと芸術味にあふれているということです。
Right, the message is the same. The message is the same. It's about the gospel of Jesus Christ.But the way he writes it, the story of Jesus is a little bit different.
そしてその中心メッセージですね、イエス・キリストの福音、それは同じなんですね、四福音書も。でもその書き方、描かれ方がこのヨハネの福音書では非常に芸術的に書かれています。
Right. For example, like how many of you have noticed that in John there are no parables?
私も。知らなかったんですけど、ヨハネの福音書の中には実は例え話というのは出てこないんです。
It's very interesting, right? Many, all of, you know, Matthew, Mark, they love writing about Jesus's parables. We talked about one of them, you know, a few weeks ago. But John, he doesn't write that.
知らなかったというのはこの通訳のことなんですけれども、他の三福音書にはですね、今まで出てきたようにたくさんの例え話が述べられています。
And for example, usually, for example, Matthew and Luke, they have what? They have genealogies of Jesus.
で特にマタイの福音書とルカにおいてはイエス・キリストの系図というのが出てきます。
All three, Matthew, Mark and Luke, they have a birth scene of Jesus. How was Jesus born?
またマタイ、マルコ、ルカ、この3福音書にはイエス様の誕生の場面も出てきます。
Matthew and Luke, they have the temptation of Jesus.
マタイとルカには
Mark as well. They all have a temptation.
マルコもですね、三福音書はイエス様がサタンの試みに遭われるというところが出てきます。
John has none of this.
で今申し上げたこと全部のことがどれ一つとしてヨハネの福音書にも出てきません。
He doesn't have a temptation scene. There's no birth of Jesus. There's no genealogy.
サタンの誘惑もイエス様の誕生もそして系図の話もどれもヨハネの福音書には出てこないのです。
But what is very interesting is that in John, the verb to believe comes up almost 100 times.
でも何よりも興味深いことにはヨハネの福音書には信じるという言葉がですね、100回も出てくるんです。
And so in the last, towards the end, in John 20,
最後の方なんですけども、ヨハネの福音書の20章の方を見てみましょう。
Okay.
20章の方です
ね。It's almost the last. But can somebody read chapter 20?
え、第何章か20章の
verse
31。31節を読みいただけませんか
？Anybody?
どなたでもかお願いできたら、ヨハネ20章。
This is the reason why John is writing.Right. Even in this last one verse, the belief, did you see it comes up twice?
この20章の最後の節に関して、この一つの節だけでも信じると
2回も出てきます。And this is the point. This is the reason why John is writing this gospel.
で、これがヨハネの福音書の大事なところで、この信じるためにヨハネの福音書は書かれたのです。
Right. So that you may believe in Jesus Christ.
それはあなた方がイエス・キリストを信じるためですと書かれています。
He is so moved by the Holy Spirit. He is so convicted by what Jesus has done that he wants everyone to know about him.
ヨハネはもうイエス様によって本当に、心を動かされ、そして確信を与えられて、だから全ての人はイエス様を信じなければならないと思ってこの福音書を書いたのです。
But not just to know about him, but to come to saving faith in Jesus.
イエス様について知るではなくて、本当にイエス様こそが私たちを救うというこの真理の福音の方であるということを信じてほしいということです。
So let's see a little bit what John is writing.
だからヨハネが書いていることをちょっと見ていきましょうね。
So let's start with John 1.
ヨハネの福音書の第一章、
okay.
一節から見てみます。
And that very first verse, John 1:1.
第一章一節のところ。
Okay, and it should come up.
で、前に出します。
That's not it, but there it is. Can somebody read John 1:1? It's a very famous verse. Anybody? Okay.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Right. Okay. And many of us know this verse.
これ、クリスチャンほとんどの方はよくご存知の有名な箇所ですよね。
In the beginning.
はじめに。
The beginning was.The word,
言葉があった。
Right? And how does it continue, Papa? Can you
say? And the word was with God.
And the word.
言葉は
with God.
神と共にあった。
And the word was God.
And the word.
言葉は
was God.
神であった。
Right.So just from this one verse, right, we see John is very different from the other gospels.
この一節だけ見てもヨハネの福音書は他の3つの福音書とすごい違いますよね。
Right? Let's look at Mark. We started this series with Mark.
新約の波の始めはマルコで始めましたから、マルコの福音書の始めのところを見てみましょう。
Right? Can somebody read Mark 1:1?
マルコの福音書一章一節どなたかお願いできますか？
一。Anybody?
Yeah. 神の子イエス・キリストの福音の始め。
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, I mean, it's a little bit similar.
ちょっと似てるとこもあります。
Right? What is the similarity?
共通点は何でしょうか?
What is the similarity?
They talk about the beginning.
They talk about the beginning. 始め、始めについて語っていますね。
Okay. So remember in Matthew 2, right?
じゃあマタイの2章。
When we looked at Matthew.
マタイの福音書の第2章を見ますと。
Right. Can somebody read Matthew 1:1?
1章の一節お願いいたします。
Somebody. Yeah. Okay.
アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの。
Right. So Matthew starts off the book of the genealogy. And we looked at the word genealogy, it means Genesis, right?
これ系図っていう言葉で始まって、系図という元のイギリス語が、創世記という意味も持っている、Genesis という言葉なんです、
ね。Right. So Matthew says, the book of the Genesis of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
そう、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの元の単語はジェネオロジー、つまり創世記、それを系図と日本語で訳しています。
Right, so Mark opens up saying, you know, the beginning of Jesus Christ, and then he goes on to cite like different Old Testament scriptures, right, like Isaiah and Malachi.
そう、マルコはですね、イエス・キリストの始まりということから、旧約聖書の中の、マラキとかイザヤ書とかいろんなところを私たちに思い起こさせるような方をマルコしています。
Right, Matthew goes back to Abraham. He says that no, Jesus Christ is from Abraham, the son of David, right?
So Abraham and David. アブラハムとダビデに逆らうことができるということから始まっています。
And then Luke, now he has a genealogy, right?
で、ルカも福音、系図が載っています。
And his genealogy goes even further back to who?
で、ルカの福音書はどこまで遡ってますでしょうか?
Right, it goes back not to Abraham, but it goes all the way back to Adam.
アダムのところまでルカの福音書では系図が遡ります。
Right, but now with John.
でもこのヨハネの福音書では、
John starts off his beautiful gospel with in the beginning.
この美しい福音書をはじめにという言葉で
Where have we seen that word before? In the beginning, that phrase.
はじめにっていう言葉は聖書のどこに出てきますです出てきたでしょう以前
In Genesis 1:1.
創世記の一章一節に出てきますね
Right, and as a Jew, you would know that. You would pick that up right away.
このはじめにって聞けばユダヤ人であれば誰でも創世記のところをパッと思い浮かぶそのような言葉なんです。
And so John, he doesn't just start with Abraham, he doesn't start with Adam, he starts with Genesis 1:1.
だからヨハネの福音書の著者はアブラムとか他の名前ではなく創世記の一章一節そこから始めたのです。
And he says, in that time, in that beginning, the word was.Was in the beginning was the word.
So, その始めの始めに言葉があったと言っているのです。
Now, that's interesting, right?
これが興味深いことと思われませんか?
Because in Genesis, how does Genesis open up?
創世記はどのように始まってたでしょうか?
It says what? In the beginning.
始めに。
In the beginning, God.
神様が。
Right? In the beginning, God was there. In the beginning.
創世記は初めに神がというふうに始まっているはずです。
Right? And then, you know, the creation starts, right?
そこで創造の話が続きます。
But in the beginning, there was God.
でも一番初めに神がと創世記には書かれています。
And then there's no explanation how God got there.
で、神様がどうしてそこにいたかということは何の説明もありません。
Right? It's just God is there.
神様がそこにいたというところ。神の存在があったんですね。
Right, but then here in John it says in the beginning was the word.
でもヨハネの福音書では初めに言葉でスタートしてるんですね。
Right, so before anything existed, there is this word.
だから何にも存在する前に言葉があったと書かれています。
Right? So the significance of that
その重要性は
is that it's preeminent. It's there before anything else.
もう全てのように卓越した何にも勝ってこれが最初にあったのが御言葉である言葉であるということですね。
Right? There's nothing created. It was already there.
何も創造されてない。何も全てのものに先立って言葉があったっていうことです。
Okay. And then the next phrase.
次は
The word was with God.
言葉は神と共にあったと。
Right? It's interesting, right? With the word was, it was with God.
で、こう共に神と共にあったって書かれてる。
And then the last is that the word was God.
で、三つ目ですね。言葉は神であった。Right?過去形ですね。
So is he God or is he with God?
で、
Both.
結局言葉は神と両方。
Right?
だから両方があった。
So in the second phrase, this is talking about a relationship.
ということは2番目の言葉は関係性について語っているわけですね。
Right? The word was with God. It's a relationship. It's distinct. It's separate and unique.But it's somehow related.
Okay. 言葉は神と共にあったということは二つのものがそれぞれ見分けがつくほど違うものなんだけれどもそれが関係性があったということがこの2番目のところに述べられています、
right. But then, the word was God.
で3つ目になると言葉は神であったと
So it's somehow separate. It's somehow together also.
で何らかの形で別に分かれているものなんだけどもまた別のある何らかの形でそれは一緒になっているというのが3つ目に書かれています。
And that shows the identity of this word.
でこの一緒であると3つ目のセンテンスが、3つ目の文がこの言葉というのがどういうもので成り立っているかアイデンティティを表しています。
And the beautiful way John writes this is that you can only see it in Greek butIn Greek, when you talk about Greek grammar, okay, the words, the word order doesn't matter.
Okay, like in English and Japanese, word order is important, right?
If I switch the street and the dog, it doesn't make sense, right?
道が、いや、
like、
そう道がど犬を渡ればできませんよね。犬が道を渡るしかありませんよね。
But in Greek, you can do that, and it's still you understand what it says.
ギリシャ語ではその順番入れ替えやってもちゃんと意味がわかるそうです。
And so in Greek, the order, okay, not the meaning, but the order is actually reversed. It's actually...God here, in His word here.
Okay. Order,
right? Right, right,
right. So, meaning is the same, but in the Greek language, when it was written, the word was God, and the word was God. It was written in order.
And the beauty of that is that, remember, in Greek and Hebrew, they write in a chiasm.
ああその素晴らしいところはですね、ギリシャ語とそしてヘブル語はですね、カイズムという特別な文章形式で書かれてたんですね。
Right. And if you know, if you forgot what that means, it's the X pattern.
それはこの交差するのパターンで書かれた文なんですけど。
Right. So when you write like A B and B prime A prime, the center is the focus, right?
そうそうそう。ですね。なんて言ったらいいんだろう。音楽の時間使う音叉のように上から A、B 下へ下がる。そして下から B、A と上がるというふうに前と最後が逆の順番であるときに真ん中に集められたこの B の部分が一番大事であるということです。
Okay, yeah, right. If you look at Psalms, they write this all the time.
で詩編を見ればいつもうしょっちゅうこのパターンが出てきます。
But in here, John is saying the word was with God.And God was word, was the order in Greek. Okay.
で、その元々書かれたギリシャ語では、ヨハネは言葉は神と共にあった。で、 で神は言葉であったってこの ABBA の順番で書いてるんですね。
Beautiful poetry in
Greek. なんかもうすごく調和されたギリシャ語で書かれたそれは美しさ、見た目も内容も素晴らしい調和があるんです。
And so even in this one verse, in verse one, just this opening verse, John writes this beautiful prose, this beautiful poetry of who Jesus is.
だからヨハネの福音書で著者はですね、この一章第一節にその一節だけに限ってもイエス様がどういう方であるかということについて美しい鳴り響くような形を整えて私たちに説明しているんです。
And so remember, Jesus, John doesn't write a birth scene about Jesus. There's no temptation scene about Jesus, but he writes this beautiful one-line verse about who this Jesus is.
ね、先ほど話しましたようにヨハネの福音書イエス様の誕生もそれからサタンに誘惑にされる場面も書いていないけれどもこの第一節のところでこの美しい鳴り響くような関係を通してイエス様がどういう方であるかを私たちに示しています。
And remember for the Jews what numbers were the perfect numbers?
ユダヤの人たちにとって完璧な完全な数っていうかその大事な数ってなんてどういう数だったか覚えてらっしゃいますか？
What was it?
文化的に7
and
7と
3
3も完全な数なんですね。
Okay. Right. 7 and 3. These are the perfect numbers of completion.
完成した数が7と3とユダヤの文化では言われています。
Right. And how many ideas are there in this one verse?
この一節の中いくつのアイデアが考えが出てきてるでしょうか？
Three.
3つなんですね。
There's three phrases associated with the word.
で、3つの節が、節っていうか3つの形が一つのことに関連して出てきてます。第一節では。
This is all intentional.
でみんなこれよく分かって、よく分かって著者はやってるんですね。
For example, when you look through John, right? How many sevens can you find? I mean, there are really there's so many sevens in John, but
ヨハネの福音書にたくさん七という形で表せるものがあるんですけれども。
But two big ones.
二つのまあ大きいものを選ぶ。
Right? Are that there are seven what? There are seven signs.
七つの印が出てきます。
There are seven signs.Right, that Jesus does.
イエス様がなされた七つの印がヨハネの福音書なんです。
Right.
ちょっとここ写していただく予定なんですけども。
Right. There we go. We won't talk about all of them, but you know, there are seven signs. And each one of these signs have something to do with Jewish culture, with Jewish custom.
So, それぞれがユダヤの人たちの文化や習慣に関係あるものとして、ブドウ酒であったりとかいろいろ出てきますが、それを七つの印をイエス様なさったんです。
And of course, the last one is the biggest one. It's the resurrection of Lazarus.
最後はすごく一番大きなものですね。ラザロの復活ですね。
Right, and that will lead then.Of course, to Jesus' own resurrection.
で、それが読み手にとってはイエス様の復活へとずっと引かれていくものの引き手なんです。
Right. And another big theme, another seven in John. Anybody?
他にもあと七つ下まとめに言えるものヨハネの福音書の中でどんなものがあるでしょうか。
The seven I am statements.
私はあるというその宣言が七回出てくるんですね。
Yeah. So.Remember in Old Testament, right? In
旧約聖書の中ですね。
What is God's name?
神様のお名前は何だったでしょうか。
Yahweh, right?
Yahweh.
When Moses asked God in Exodus 3, he says, "What is your name? What should I tell my people? Who is talking to me?" God says, "Tell them Yahweh."
出エジプトの3章のところでモーセが私のためにどの神何という神が私に言われたのですかと聞かれたらどう答えたらいいですかとモーセが聞いたとき神様が私はヤホエであると言われました。
And in Greek it's ego e me.
ギリシャ語ではエゴエミという発音です。
And seven times Jesus will say this phrase, ego e me.
でイエス様はこのエゴエミという宣言を何回言われ
ました？ Right? Do you remember? Do you remember? You know, I am the bread of life, right?
私は生きるパン。
I am the light of the world. He says all of this.
私は世の光である。
Right? And there's seven times these things come up. I am the something.
私は何々であるというのが7回出てきます。
So when you go through John, try and pay attention to the, it's beautiful, it's incredible how John uses it.
だからヨハネの福音書を読まれるときですね、こんな美しい描き方をしているというところにもどうぞ気をつけて、気を配って読んでいただけたらと思います。
Okay. Another thing. So let's continue then. So we got 30 minutes into the message and we're on 1-1.
ちょっと時間配分ちょっと考えないですね。はい。
So let's try verse 2 through 5.
2から5節を見てみたいと思います。
Okay. Can somebody read John 1 verse 2 through 5?
第一章の2から5節どなたか読んでいただけますか
？Anybody?
どなたでも。
Yeah, it's up there too. So, yeah.
この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずに生きたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれを打ち勝たなかった。
So from here, you know, after verse 1, Jesus is not now referred to as the Word.
で、第一節の後ですね、このイエス様はこの言葉として言及されているんですね。
Right. Different words will now replace what Jesus is. Who Jesus is.
イエス様はどんな方であるかということに関して、いろんな言葉が出てきます。
Right. What words does John use in verse 2 through 5 to describe Jesus?
5節まででヨハネはイエス様を説明するのにどんな言葉を使っているでしょう。
What words?There are two big words.
二つ大きな言葉が出てきますよね。
Life.
命ですね。
Which did you say? Light or life? Life and life. Right. Both. Right.
そう、命と光ですね。命光。
And these two words, Jesus is the life. Jesus is the light. These two words.Would be the big themes in John.
イエス様は命であり光であるっていうのがヨハネの福音書の中の大きなテーマです。
So as you read through John, or you know, in this week or next week, or you know, whenever you're in your devotion time, look at how Jesus is described as the life, and how he's described as the light.
皆さんがお一人でヨハネの福音書を今週とか来週で読まれるときに、イエス様がどのような形で命であり、そしてまた光であると書かれているかということをどうぞ見て読んでいただきたいと思います。
What would be the significance of Jesus being the light?
イエス様は光であるということの重要性は何でしょうか。
Why would John use light?
なぜヨハネは光という言葉を使ったのでしょう。
You know, he can use any word, right?
どんな言葉でも使おうと思えば使えると思いますね。
Use any word. You know, Jesus is the rock.
岩であるとか。
A tree? I don't know. He can use any word, right? Basically. But why does he use light?
なぜ光でなければならなかった
The light shines in the darkness, so it's outstanding.
It's different.
闇と区別する光。
Okay.
光の輝き。
It's separate.
分かる。Yeah. 分かつもの。
Anybody else?
他には。
Light. But what kind of images come to mind?It's alive. Okay, yeah. Okay. Anybody else? Hope? Okay, good. I'm sorry? It lights up darkness. Our own darkness, yeah. Right, it reveals things, right?
物事を明らかにするのが光であるということ
ですね。 Right, it uncovers things.
覆いを取り除ける。
In another way, it makes it known.
そう、それが分かるようにする、知られるようにするということですね。
Right, when the light shines, we know something.
光が輝くとき、私たちは何かを知ることができる。
In English, we say it illuminates, right?
イルミネーションのイルミネートですけど、光り輝くという言葉があります。
Right, it brings to light. Right, we know something. It brings to light.
光に照らされ、私たちが何かを知ることができると。
And so John uses this word light
to signify the revelation of God.
ね、ヨハネはですね、この光ということを用いて啓示ですね、明らかにして示す、神様を明らかにして示すということのために使っています。
Through Jesus,
イエス様を通して、
John is saying, this is God. This is how you see God.
イエス様を通して、これこそ、この方こそ神である。イエス様を通して、神様がどういう方であるかをみんなは分かるはずであると言っているのです。
Right, and then of course at the end, right, what is the last book of the Bible?
で、もちろん一番、聖書の一番最後の章は何でしょうか?
Right, it's called Revelation.
そこは黙示録と日本語で言われています。
Right, and who's the author?
で、その書き手は誰でしょう?
John, right, the same, the same guy.
同じヨハネ。
And why is it called Revelation?
で、そこでなぜ黙示録と。
It reveals who God is.
そう、神様はどんな方であるかということを明らかにする、reveals っていうことを。
Right? It's as if you're sitting in a stage, right? How many of you have gone to a theater recently? Who are my drama lovers?
劇場とか劇見に行ったこと、最近。
We have no culture in this church. We all just love the internet and nothing else. But we know what a play looks like, right? We sit and then the curtain opens, right? And that's John. And he is saying, okay, guys, let me show you.Who God really is.
でヨハネはですね、いいですか、今から神様はどういう方であるか、舞台の幕を開くようにお見せしましょうと言ってるんです。
And John is rolling up the curtain.
もうヨハネがそばでカーテンの紐を巻いてるような感じですね。
And he's saying, ta-da.
はい、登場です。
This is Jesus.
これがイエス様です。
And in Jesus, you see God.
このイエス様を見れば、皆さんは神様が見えるはずです。
He is the light.
この方は光です。
And he is the life.
そして命の方です。
The life that we all need.
私たちすべてが必要とする命なのです。
Right, and so when you read John, look for these artistic flavors, these metaphors, okay?
で私たちヨハネの福音書を読むときに、この芸術的な味わいとか、いろんな例えとかをどうぞ味わって、楽しんで読んでいただけたらと思います。
So、that's why John doesn't need to use parables.
だからこそヨハネはわざわざ例え話を持ってこなくてもよかったんです。
Right? It's as if this whole gospel is one big parable of Jesus.
このヨハネ福音書自体がイエス様のことを表すための大きな例え話でもあるからです。
Right? It's one big mystery. It's one big riddle about who God is.
これが一つの大きな神様がどんな方であるかということを表された小説、物語なのです。
Right, and at the end, John says, I wrote this so you can believe in Jesus.
そして先ほど読んでいただいたように、私がこれを書いたのは、あなたたちがイエス・キリストを信じるためであると述べられています。
Right, because John, when is John writing?
何をヨハネは書いてるんですか? 何を書いてるんですか? これも面白いんですね。
When is he writing this?
ヨハネが他にどんなものを書いてますか?
You know, maybe I'm the only one who thinks about this question.
こういうことは僕が考えるのは私だけでしょうか? 聖書の中でヨハネの書いたものは他に何がありますか?
You know, for example, you know, these books, right? They weren't like in this nice, like bounded book that we see, you know,
in the first century. 聖書はですね、一世紀頃にこんな一冊の本にまとまれてた。
Right, these books, they were each all bara bara, you know, they're all separated.
各書というのはそれぞれバラバラに存在してたはずなんです、一世紀の頃には。Right.
So when we read this, don't think, you know, it's chronologically written.
だからそこに聖書にまとまられているからといって、これは時系列の順番に並んでいるとは思わないでください。
Right. When was John written?
ね、いつヨハネは書いたでしょうか
Yeah.
いつ?その時期。
Well, okay. The first century.
Okay,
so in the New Testament, what was written first? This is like Bible trivia.
一番最初に書かれたのは何でしょう、新約聖書の書の中で。
Anybody? I'm sorry?
One of Paul's letters?
あ、パウロの手紙。
One of the letters? Okay.
そう、パウロの手紙一番最初じゃないかな。
Anybody else? Take a guess?
あれ、鉄砲でもいいです。何か。
you can guess. There's no doubt. I'm not going to make you sit outside. what was written first? What do you think? Revelation? Mark?
Yeah.
We started with Mark.
Yeah.
Anybody else? It's not Acts?
Yeah.
It's interesting, huh? What was written first is Thessalonians. That's weird, right? Who's read Thessalonians recently?
Nobody.
So Paul wrote his letters. Okay, so you know, when you think about it, okay, so Jesus, right? Jesus is born, he died, he's resurrected. Right, and all the churches are growing like wildfire. And then what happens to a church, right? When a church starts,
and
it takes a couple years, you know, what happens in a church?
There are
problems.
There are
problems inside the church. Right? Problems in the church. Well, really? No, there are no problems right there. There are problems in these churches too. Long time ago, and there's problems here. There are problems that Paul has to address, has to tell these churches, right? Okay, no, you guys.
いろんな教会でいろんな新しい考えとかいろんな考えの人が出てきたのでパウロは手紙を書いていやこの元の大事な考えにちゃんとしっかり立ちなさいというふうに教えてあげる必要がありましたそれぞれの教会に、
right. And then after that,
でその後で、
right. People are starting to think okay wow we actually need to know who Jesus was what he did for us
それでパウロから手紙を送られてきてその後にですね人々はじゃあ私たちはやっぱりイエス様が何をされたのかイエス様のことを知らなければならないと教会の各地の教会の人たちを思い始めたのです、
right? We have to know this as a church and we have to leave it as a record for future churches
そうだイエス様のことを私たちは教会として知らなければいけないしこれを将来の世代のために記録して残さなければいけないとクリスチャンたちは思い始めました
So the Gospels were actually written after the letters.
だからいろんな手紙の後にいわゆる四福音書というのが書かれたんです
which is kind of, you know, it's like, you know.
ちょっと頭の中混乱しそうですが
But it's after. And at the end,
そして最後に
Right, John writes his gospel and revelations at the end. So this is like
80, 90 AD.
So when John's writing it, okay, this is now like 50 years after Jesus died and resurrected. A lot of the faith now has been developed.
だからヨハネがこの福音書を書いてた頃っていうのはイエス様の復活から50年ぐらい経っていますからいろんな信仰が発展してるわけです。
Right, John's had a lot of time to reflect on who Jesus was. What, why, who was he? What is he doing? What, you know, all these things.
だからヨハネはですね、いろんなことイエス様がどんな方であったか、何をされたか、その意味は、そしてそれはどういうことを私たちに意味するのか、いろんなことを思い巡らす必要がありました。
And so he writes from a very different perspective from these other people.
だからヨハネの福音書っていうのは、他の人たちとは全然全く違った視覚、考え方から光を当てて書かれたものなんです。
Right. And so look at John that way.
だから私たちもヨハネの福音書を読むときにそのことを頭に置いて読みたいと思います。
Right, and then there's one verse 14 that I really love, so I want to skip to John 1:14.
第一章第十四節なんです。ここ本当に大事な私が本当に大事と思っている好きなところです。
Okay. So can somebody read
John 1:14?
Anybody? And this will be the last time John speaks of Jesus as the Word. This will be the last time.
これがヨハネがイエス様のことを言葉という言い方をしているところの最後の部分です。
Can anybody まだ読んでない人 ？Anybody who hasn't read? Okay.And especially that beginning. Oh, that beginning part is so, oh, so rich, so nice.
この最初の部分はすごく豊かに書かれていますので。
The Word became flesh and dwelt among us.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。
Okay. This is the incarnation.
これが神様の受肉と言われるものです。
Right. The Word became flesh.
人が言葉が人となった。
Right. This.Divine God comes down to earth to live among His people.
この神、素晴らしい神聖に満ち溢れた神がこの地上に人の形をとって現れてくださり、人の間に住まわれたということです。
Did God ever live among His people before this?
今までに神様は人の間に住まわれたことがあるでしょうか？
Did it?
ありましたっけ？出エジプトの時にですね、出エジプトの時代に、ああそうそうそう、あの、マックやに、
yeah, yeah. With Adam and Eve, yes, okay. In Genesis, in Genesis 2, yes, in creation, yes. But after, I guess after.
そうそう、楽園を終われた後のことでは。
Right. So in the tent, anywhere else? When did God ever live?Among his people of Israel? Anybody else? It's an interesting question. Did God ever live with his people? The temple.
So, 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 so. Mia. Shu no
Mia. Right? That was where God's presence was, right?
神の神殿、主の宮、そこに神様のご臨在があったと思います。
That's why when Babylon came and destroyed the temple, right? Everyone was like, oh, maybe where is God now?
だからこそバビロニアが来て神殿を破壊したときに、神様はどこにいるのだとユダヤの人たち思ったのです。
Right? If you want to meet God, you go to the temple.
そこまで、その時代、その時までは、人々は神様になりたいと思えば、主の宮に行ったのです。
But prior to the temple, where was God?
じゃあその、主の宮がエルサレムに建てられるまでは、どこに神様がいらしたんでしょう。
Right? Because the temple is only built after Solomon, right?
で、ソロモン王の後に、その時に、主の宮は建てられたはずですから。
Right? Before Solomon,
ソロモン王の前は、
Where's God?
どこに神様はいらしたんでしょう。
In a tent.
そう、天幕に。
Right, in a tabernacle.
そう、天幕、幕屋と言われるところに。
Right, and so they built this tabernacle right in the center. Right, if you read Exodus and Leviticus, it shows that they built it right in the center. All the other tribes, they live around the temple, the tent of God.
うん、そうですね。出エジプトとかエジプトとかレビ記を見ればですね、動いていくイスラエルの人たちのそのテント、幕屋の真ん中に主の幕屋を建てて、その周りにイスラエルの人たちが礼拝をしていたはずです。
Right, because right in the desert, they're always on the move.
砂漠では人々はいつも移動中でした。
Right, these are nomadic people.
遊牧民でしたから。
Right, and so they can't build a building because then you know they have to like make another building and like you know it's not efficient.
固定の神殿を建てるわけにはいかなかったんですね。
Right, they have to move a movable temple.
移動式のものが必要でした。
You know, I don't know, kind of like many churches now. You know, like after Sunday service, they have to like clean up and then next Sunday they come and they set up again.
日曜日のために教会にセットアップをする教会も結構あるかもしれませんが。
Right. That's kind of how the tabernacle was too. After you know they move, they got to like tear it down, and then they go like they walk a couple miles, they sit down, and then they build the temple again, the tabernacle.
天幕っていう幕屋っていうのもイスラエルの人たちが移動するたびにそれを壊して運び分解して運んだものまた板先で立ち上げたものでした。
But here,
ここでは
in John 1:14.
ヨハネの福音書1
章14節、ヨハネ that the word, this Jesus, came and dwelt among his people.
神様、イエス様は 来られて人々の間に住まわれたと書かれています。
And this word dwell
住むというこの言葉
is the word tabernacle in Greek.
ギリシャ語ではあの幕屋に日ってのあたる言葉なんです。
And so what John is saying is that this word became flesh and he tabernacled among his people.
だからヨハネはここで神は人となり人々の間で天幕を張るように住まわれたと。
See, Greek is very flexible. They use this noun and they make a verb out of it.
あのギリシャ語ではですね、一つの単語を名詞として使い、そしてまたそれが動詞にもなるものなんです。
And so, kind of maybe in Japanese too, if you stick like two kanjis together, and you know, sometimes it's a noun, but sometimes you know, it's a verb too.
の日本語でもですね、漢字、まあ、熟語を作って後にするとかなんかちょっとひらがなつけると動詞になるのありますよね。
Yeah, it's the same in Greek. So you add like a couple letters after the noun and then it becomes a verb.
名詞の後に2、3個あのアルファベットつけたらギリシャ語の、ほなそれが動詞になるとか語形変化するんですね。
And so here,
ここで、
John uses this beautiful language, this Greek language, and he says, Jesus, he tabernacled.Among his people.
でここでヨハネはこのタビナクル、住まわれる、幕屋するというまさに住むという言葉を幕屋するという言い方で私たちの間におられるという言い方をしているんですね。
Jesus, his presence is with his people now.
イエス様、神様のご臨在が神様の人々の間に今あるということです。
And it's true here now, today.
でそのことは今日今の誠なのです。
That Jesus tabernacles with us every day.
日々イエス様は私たちの間に私たちに会って幕屋してくださってるんです。
You put your faith in this Jesus and he tabernacles with you.
私たちがイエス様に信仰を置くとき、イエス様が私たちに幕屋して宿ってくださいます。
God's very presence is among us and is within you today.
神様ご自身のご臨在が私たちの間にあり、そして私たちのうちに今日あるのです。
See that beautiful preposition among, it can also mean in, within.
その私たちの間にっていうこの言い方は、また私たちのうちにとも言える言葉なのです。
Right? That Jesus now lives among his people in the church, and yet he lives within each and every one of us here today.
イエス様は私たち教会の間中に心の中に住まわれるとともに、それぞれ教会に集うクリスチャンの私たちのうちに住んでくださるのです今日。
And then in verse 5, I want to end with this. I want to go back to verse 5.
5節に戻ります。
And talk about that light once again.
もう一度光について触れられています。
Okay, so just that one verse.
5節。
Verse 5. Can somebody read verse 5?
5節どなたかお読みください。
Anyway, okay.The life, sorry, the light shines in the darkness.
光は闇の中に輝いている。
And the darkness, it says here, has not overcome it.
そう、闇はこれに打ち勝たなかった。
Okay. The original Greek, it says, the darkness did not seize it.
で、もともとのギリシャ語では、okay. 暗闇はその光を捕まえることができなかったという言い方です。集中に収めることができなかったと書かれています。
Yeah, what does the NIV say?
NIV は
Did not understand it, right? Okay.
NIV の英語では理解できなかったと理解しなかったと書かれています。
Right. Anybody have a different in Japanese? What are the different translations?
打ち勝たなかったは新改訳で、他の訳はありますか？新改訳以外は。
打ち勝たなかった。What is that in English?
打ち勝た。
Overtake, overcome.
Mm.
Anybody else? 打ち勝たなかった以外なんか。
打ち勝たなかった。
No, 打ち勝たなかった。勝たなかった。Okay. Did not
win.
Anybody else? Or in English, any other translations?
他に英語でも日本語でも。
No. All right, but the interesting point is that this it's you know these small things you know when you start studying in seminary, you love these small words. just a little side story. For example, one of these professors, I don't know him, but you know, one of the professors that my professor knows, he wrote his doctoral thesis, okay, his doctoral thesis on the word the.
私の知ってるある教授はですね、その博士論文にですね、ザ・ THE、これについて博士論文、それがテーマでした。
How the New Testament uses the word the in Greek. That's what he wrote his doctoral thesis on.
博士論文はですね、新約聖書の中でギリシャ語のザにあた
るところ
を、200ページの博士論文がそれで、
on how to use the word the.
ザの使い方を。
Okay, but anyway, I won't share that with you.
まあそれ以上話しませんけど。
But this word did. Okay, this is a past tense.
したっていうこの did の言葉は did って英語で言いますが過去形ですよね。
Okay. The darkness did not seize the light.
闇はこれに打ち勝たなかった過去形です。
Okay. It's in the past and the darkness it couldn't seize it.
もう過去において闇は勝つことができなかったんです。
And this word seize, okay, if you think about it,It has both a mental connotation and a physical connotation.
英語でこの捉えるっていう数の言う言葉 seize なんですけど、捉えるっていうのは日本語でも実際手にちょっと掴むっていうのと意味を捉えると両方あると思うんですね。
Right? And it's both.
その両方の意味が。
Right? The darkness, it couldn't comprehend, it couldn't understand it mentally, but it also could not.To overtake it physically.
だからこの意味は暗闇というのは光のことを理解することが捉えて理解することができなかっただけでなく、それを自分のものにして手に捉えることもできなかったということです。
But in the beginning, what does it say?
でも一番最初にそれどういうふうに書かれていますか?
It says that the light shines.
光が輝いた。
In the darkness.
暗闇の中に光が輝くと書かれています。
Okay. It says the light shines.
光が輝く。
And this is a present continuous verb.
で、現在も続いて、英語で言う、真理を表す現在形っていうあれです。
Okay. It happened long ago and it's still happening now.
ずっと前に起こってるし、今でも起こっている真理であるから常に現在形で書くことで言葉です。
It continues to shine this light. No one can overcome it. It continues to shine today.
その光はずっと輝き続けており、誰もそれに打ち勝つことができる。今でも輝き続けている光である。
Nothing can overcome it. Nothing can overtake it. Nothing can extinguish the light.
誰もそれを取り去ることも落ち着くことも消すこともできない輝きである。
The light shines today.
今日もその光は輝いています。
The victory that Jesus won on the cross is true still today.
イエス様が十字架の上で勝ち取られたその勝利はずっと変わらず今日も本当に輝く勝利なのです。
Satan could not overcome it then, and he will not overcome it today, and he will not overcome it in the future.
サタンはそのイエス様の勝利を、そのイエス様の光を当時も勝つことはできなかったし、今はそれに打ち勝つことはできないし、将来も打ち勝つことはできないのです。
The light continues to shine, it will continue to shine, and it always will shine.
光はいつも輝き、そしてこれからも輝き続け、いつも輝いているのです。
Even though in our lives, sometimes it may not seem that way.
私たちの人生ではそのように見えない時があるかもしれません。
Sometimes we are so hurt, we are so in trouble, we don't know what is right from what is going on.
私たちが本当に傷ついたり、本当に問題に直面して大変な時に、その光が見えず、どういうことになってるんだと迷うことがあるかもしれません。
There are people right now, friends, our family members who are sick and we don't know what is going on.
家族や友達の病気で、まあ、どうしてこんなことが起きてるんだろうと思っている方がいらっしゃるかもしれません。
Maybe we're sometimes clenching our fist at God. Why is this happening?
私たちが時には神様どうしてこうなるんですかって言いたい時があります。
And I want to leave you with this idea that the reality is that the light is shining and it will always shine.
でもこのことを今皆さんにはっきりとお伝えしたいと思います。神様のこの光はいつも輝いていて、そしてこれからも輝き続けるものであると。
The reality is that the darkness has never been able to overcome it and it will never be able to overcome it in the future.
その真実は、そして現実の本当のことは、暗闇は一度もそれに打ち勝ったことがなく、これから将来も決して打ち勝つことはありえないのです。
Jesus was there in the beginning, he is there with you now, and he will be with you at the end.
イエス様は一番最初にいらしたし、今もいらしたし、これからもずっと私たちと共におられるのです。
In Revelation he says Jesus is the Alpha and the Omega.
黙示録にイエス様はアルファであり、初めであり、オメガ、終わりであると書かれています。
And he is everything in between.
その全ての間に、全ての時にイエス様いらっしゃるのです。
May God's presence be with you every day this week in your lives.
今日、私たちの生活においてイエス様のご臨在が毎日、全ての瞬間にいらっしゃいますように。
Though it may be hard to see it, may you believe it, may you know it in your hearts that this reality is true.
たとえ私たちにそれが分かりにくい時があっても、いつもそれが真実であり、私たちと共にいてくださることが感じ分かることができますように。
May you always hold on to this faith.
この信仰にいつもしっかりと、この信仰にしがみついていられますように。
Let me pray.
祈りましょう。
Father God,
天のお父様、
yeah, Lord God, we just thank you for this beautiful work of art calledThe Bible, but also this word that you left through John.
この素晴らしいあなたの作品であるこの聖書と、そしてヨハネの福音書を通して私たちに示してくださった美しい、麗しい御言葉、ありがとうございます。
We believe, we stand firm in our knowledge that the light shines forever.
あなたの光が永遠に輝くというこの知識をいただいて、私たちはそれにしっかり立ちます。
That you, Jesus, have claimed victory on the cross.
イエス様が十字架の上で勝利を宣言なさいました。
And we proclaim that victory every day in our lives.
私たちの人生の毎日の中で、あなたの勝利を宣言していきます。
In the lives of our friends and our families, our co-workers.
私たちの今日友達、家族、そして同僚の中でもそうしていきます。
The darkness did not understand it, he could not overcome it, and it will never do so, Lord.
暗闇はそれを理解することができず、打ち勝つことができず、これからもできないのです。
It will never have the last word.
最後の言葉、最後の結論を出せるのは暗闇ではありません。
Because you are, Lord.
あなた、主がそれをすべてを握ってらっしゃるからです。
You are the spoken word. You are the word of God, Jesus.
あなたが御言葉であり、御言葉は神、そしてイエス様なのです。
May we live with you so close, Lord God, this week that we hear you straight face to face.
そして私たちは今週あなたと本当に親しくなり、本当にあなたから直接御言葉を聞くことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
アーメン。
Amen.